テープ第1巻の裏側に参りました。表側に引き続き捨てないでをお伝えします。資源ゴミの収集量は次の通りです。ゴミの種類ごとに20年度そして19年度増減の量増減の率の順にご紹介します。まず、ゴミ、このうちの可燃ゴミ20年度は83,223トン、19年度は89,761トン、マイナス6,538トン、マイナスで 7.3%。 このゴミのうち可燃ゴミです。20年度は74,242トン、19年度は67,567トン、プラス6,675トン、プラス 9.9%。 不燃ごみは20年度6,854トン、19年度は19,984トン、マイナス13,130トン、マイナス 65.7%。 粗大ごみ20年度は2,127トン、19年度は2,210トン、マイナス83トン、マイナス 3.8%。 次は区の資源回収です。全体では20年度15,417トン、19年度は13,279トン、プラス2,138トン、プラス 16.1%。 このうち古紙は20年度8,202トン、19年度8,714トン、マイナス512トン、マイナス 5.9%。 ペットボトル20年度1,214トン、19年度947トン、プラス267トン、プラス 28.2%。 瓶缶20年度3,911トン、19年度3,270トン、プラス641トン、プラス 19.6%。 紙パック20年度18トン、19年度14トン、プラス4トン、プラス 28.6%。 乾電池20年度24トン、19年度21トン、プラス3トン、プラス 14.3%。 白色白色のトレイ20年度1トン、19年度も1トン、増減はありません。容器包装プラスチック20年度2,047トン、19年度312トン、プラス1,735トン、プラス 556.1%。 続いて集団回収です。20年度7,037トン、19年度7,425トン、マイナス388トン、マイナス 5.2%。 資源回収量は全体で20年度22,454トン、19年度は27,004トン、プラス1,750トン、プラス 8.5%。 そして資源化率は20年度 21.2%、 19年度は 18.7% です。なお、お伝えしました数値、20年度の数値速報値です。19年度の容器包装プラスチックの回収実績はモデル地区の7月から20年3月までの回収量になっています。それから資源ごみの収集量の実績と目標は次の通りです。まず区民1日1人当たり区収集のごみの量です。平成17年度の実績は 865g、20年度の実績は 725g、 29年度の目標は 433g。 次は資源化率です。17年度実績は 17.4%、 20年度実績は 21.2%、 29年度目標は 35% です。ゴミ半減リサイクル倍増を目指して、区は17年度を基準として29年度までに区民1人1日あたりのゴミの量を半減しリサイクルを倍増する目標を掲げています。20年度の1人1日あたりのゴミの量は 725g で17年度より 140g 減っています。 また20年度の資源化率は 21.2% で17年度より 3.8 ポイント上昇しています。区民の皆さんのご理解ご協力でゴミの量は年々減少し、資源化率は増加しています。目標の達成に向けて一層のご協力をお願いします。なお、瓶・缶・ペットボトルの回収は、回収容器・コンテナとペットボトル回収ネットを収集日前日の午後に設置し、当日の午前中に回収しています。回収場所はゴミの集積所とは別の場所になっています。回収容器などが出ている場所に出してください。なお、汚れが取れない瓶・缶・飲料・食品用以外の瓶・缶は不燃ゴミへ、簡単な洗浄で汚れが取れないペットボトルは可燃ゴミへ出してください。また7月1日水曜日から軽自動車でゴミの収集を行っている京商路地にも回収容器などを設置し、瓶・缶・ペットボトルを回収します。回収場所は地域の皆さんで決めていただきます。町会・自治会の代表者の方が設置場所を申請してください。個人では申請できません。10戸以上の集合住宅には専用の回収容器を貸し出します。集合住宅の所有者・管理会社の方はお住まいの地域の清掃事務所・清掃センターへお問い合わせください。ところで、カセットボンベなどが原因の火災が発生しています。スプレー缶・カセットボンベ・ライターなどの危険物は必ず使い切った上で、他の不燃ごみとは別の中身の見える袋に入れ、ゴミ袋に危険物・スプレー缶などと表記して不燃ごみにお出しください。新宿清掃事務所の窓口時間をご案内します。新宿清掃事務所、電話番号 3950-2923 番です。それから新宿東清掃センター 3353-9471 番、歌舞伎町清掃センターは 3200-5339 番、新宿中継所は 5285-1108 番です。以上の窓口時間は区役所の受付時間とは違います。お問い合わせなどは月曜日から土曜日の午前7時40分から午後4時25分の間にお願いします。詳しいことは新宿清掃事務所 3950-2923 番へどうぞ。以上、シリーズ捨てないででした。次は緑の助成制度についてお伝えします。樹木や草花などの緑は町に彩りを添え、都市で暮らす私たちに安らぎや元気を与えてくれます。またヒートアイランド現象などの問題が深刻化する中で、快適な環境づくりに緑が果たす役割も見直されています。緑を守り増やすための取り組みを支援する緑の助成制度をご利用ください。保護樹木制度についてお伝えします。大きな樹木、まとまった樹林、立派な生垣の所有者・管理者の方に維持管理費の一部を助成するとともに、事故などに備えて賠償責任保険に加入します。また強風などで保護樹木が倒れたり枝が折れた場合には、区が処理を支援するほか、事故を防ぐために剪定や樹木医による樹木診断を行っています。保護樹木維持管理費助成額は年額で次の通りです。樹木高さ 1.5 メートルの位置で幹回りが 1.2 メートル以上、助成額1本目は9000円、2本目から1本について4500円です。樹林は500平方メートル以上です。助成額1000平方メートルまでは9000円、1000平方メートル以上は1000平方メートルごとに4500円です。生垣は高さ 1.2 メートル以上で長さ15メートル以上、助成額20メートルまでは1メートルにつき900円、20メートル以上は1メートルにつき450円です。次は雪道部緑化助成制度についてお伝えします。道路に面した敷地に新たに長さ2メートル以上の生垣を作る方に工事費の一部を助成します。生垣の設置と同時に ブロック塀などを撤去する場合は、その工事費の一部も助成します。雪道部緑化助成額をお伝えします。生け垣、高さ1メートルから 1.5 メートル未満の樹木による植栽、1メートルあたり1万2000円です。それから生け垣、高さ 1.5 メートル以上の樹木による植栽の場合は助成額1メートルあたり1万5000円です。この生け垣の助成限度額はいずれも30万円です。そしてブロック塀撤去、万年塀などは助成額1メートルあたり5000円、ブロック塀や大谷石の塀などは1メートルあたり1万円です。このブロック塀の撤去、助成限度額は20万円です。続いて屋上等緑化助成制度、既存の建築物または敷地面積が1000平方メートル未満の新築改築工事により建築物の屋上や壁面を緑化する方に工事費の一部を助成します。この屋上等緑化助成額、次の通りです。屋上緑化1平方メートル以上、土の厚さ30センチ未満、助成額は工事費の2分の1または1平方メートルあたり1万5000円のいずれか低い額です。そして屋上緑化1平方メートル以上で土の厚さ30センチ以上の場合、助成額は工事費の2分の1または1平方メートルあたり3万円のいずれか低い額になります。屋上緑化の助成限度額は30万円です。そして壁面緑化3平方メートル以上です。助成額は工事費の2分の1または1平方メートルあたり5000円のいずれか低い額です。助成限度額は10万円です。以上、緑の助成制度についてお問い合わせは本庁舎7階の緑公園課緑の係へどうぞ。電話番号は5273-3924番です。緑の助成制度についてお伝えしました。続いて福祉ガイドです。はじめに家族介護者教室交流会のご案内です。笑顔につながるのびのびストレッチ、7月15日水曜日の午後1時から3時半まで、会場は大久保 2-12-7 大久保地域センターです。対象は区内にお住まいで高齢者を介護している方、介護経験があり交流会の活動に意欲のある方30名です。内容はストレッチ体操と交流会です。体操の講師は健康運動指導士の影山雅之氏です。参加費用は無料です。お申し込みは電話で大久保高齢者総合相談センターへどうぞ。 5291-6639 番です。先着順です。介護のため参加が難しい方にはデイサービス、ヘルパー派遣の利用など支援を行います。ご相談ください。次に児童手当、新宿区児童手当、児童育成手当の現況届の提出を。対象は児童手当、新宿区児童手当、児童育成手当を受けている方、対象の方には届け出の用紙をお送りしました。届いていない方はお問い合わせください。提出方法です。用紙に記入して必要書類を添え、6月30日火曜日までに提出してください。提出は郵送の場合30日必着。それから窓口、これは子どもサービス課特別出張所になります。それから電子申請も利用することができます。電子申請の方法は新宿区ホームページでご案内しています。提出期限を過ぎますと10月期の手当の支払いが遅れることがあります。なお、児童育成手当の現況届は子どもサービス課育成支援係へ直接お持ちいただくか郵送してください。特別出張所や電子申請では受け付けません。それでは所得制限額をお伝えします。児童手当、新宿区児童手当です。このうち国民年金加入者、年金未加入者、扶養親族等の数ゼロの場合は460万円、一人の場合は498万円、二人の場合は536万円、三人の場合は574万円、四人の場合は612万円、 5人の場合は650万円です。そして児童手当、新宿児童手当、厚生年金加入者、共済年金加入者の場合です。扶養親族等の数ゼロの場合は532万円、1人の場合は570万円、2人の場合は608万円、3人の場合は646万円、4人の場合は684万円、5人の場合は722万円です。そして児童育成手当、扶養親族等の数ゼロの場合は360万4千円、1人の場合は398万4千円、2人の場合は436万4千円、3人の場合は474万4千円、4人の場合は512万4千円、5人の場合は550万4千円です。なお、いずれの金額も6人以降1人増えるごとに38万円も加算します。それから社会保険料相当分として全員の方が一律8万円を所得額から控除できます。この他にも医療費控除など所得から控除できるものがあります。お伝えしました制限額は今年6月分の手当から適用し、20年中の所得が制限額以上の場合は手当の対象になりません。お問い合わせ先、児童手当新宿区児童手当については本庁舎2階の子どもサービス課子ども医療手当係へどうぞ。電話は 5273-4546 番。児童育成手当については本庁舎2階の子どもサービス課育成支援係へどうぞ。電話は 5273-4558 番です。以上、福祉ガイドでした。お知らせです。はじめに、新型インフルエンザの影響を受けて売上高が減少している中小企業の方へ、国のセーフティーネット保証制度、中小企業信用保険法第2条第4項5号の認定を受けられるようになりました。詳しいお問い合わせは産業振興課産業振興係へどうぞ。電話は 3344-0702 番です。次に、休日納税相談のご案内です。特別区民税・都民税を滞納している方はご相談ください。滞納している方には督促状や催告書をお送りしています。指定期限までに納めてください。また相談もしないまま滞納状態を放置しますと、差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。一括納付が困難な方は相談にお越しください。相談にお越しになれない方は催告書などに記載の電話番号にご連絡ください。休日納付相談は6月28日日曜日午前9時から午後5時まで行います。対象は特別区民税・都民税の支払いが遅れている方、この日に納付することもできます。会場またお問い合わせ先は本庁舎6階の税務課納税係へどうぞ。電話番号は 5273-4508 4509-4538 番です。なお、当日は区役所本庁舎夜間通用口をご利用ください。建物裏側地下1階になります。車椅子をご使用の方は事前にご連絡ください。続きまして、ご確認ください。定額給付金子育て応援特別手当、書類不備のご案内が届いたら、申請書の記載に不備がある方には書類不備のご案内を簡易書き留めでお送りしています。申請書原本をお返ししますので、不備がある部分を修正してご返送ください。口座振込不能通知書が届いたら、指定された口座情報に誤りがあり振込ができない方には口座振込不能通知書を簡易書き留めでお送りしています。正しい振込口座を記入してご返送ください。いずれの場合も返送いただいてから振込まで 2,3 週間かかりますので、早めにご返送ください。そして、口座振込手続きが完了した方には口座振込の時期をお知らせする口座振込手続き完了のお知らせをお送りしています。以上、お問い合わせ先は新宿区定額給付金等のコールセンター、 5949の1020番へどうぞ。こちら平日の午前9時から午後5時まで受け付けています。それから定額給付金等総合相談コーナー第一分庁舎8階にあります。こちら電話番号は 5273-4208 番です。6月30日火曜日までの平日午前8時半から午後5時まで受け付けています。それから定額給付金等対策室、こちら第一分庁舎8階にあります。電話番号は 5273-4503 番です。変わりまして優良企業表彰新宿生き生き経営賞にご応募ください。経営革新、経営基盤の強化への取り組みなどに優れた実績があり、地域経済や社会の発展に貢献している企業を東京商工会議所新宿支部と共催で表彰しています。20年度は23社の応募があり、優良企業7社を表彰しました。受賞企業を中心としたビジネス交流会も実施し、企業のビジネスチャンスの拡大を支援しています。部門は経営大賞、新宿区長賞、東京商工会議所新宿支部会長賞があります。2社です。それから経営革新賞、地域貢献賞、優秀賞、各数社です。対象は区内に本社営業の本拠があり、1年以上の事業実績がある中小企業です。表彰ですけれども、22年来年2月の表彰式で賞状などを贈呈します。申し込み方法です。所定の申し込み書と事業活動説明書、直近3期分の決算書、確定申告書などを8月14日金曜日までに、郵便番号 160-0023 西新宿 6-8-2 ビズ新宿4階産業振興課産業振興係へ郵送または直接お持ちください。郵送の場合は8月14日筆着になります。申し込み書は産業振興課に備え付けてあります。変わりまして、公益保護のための通報制度をご存知でしょうか。区は法令、条例などの規律に基づいて適正に事務を行っています。万が一区の事務が規律に違反して行われたときは、被害を最小限に抑え早急に是正していくことが区の公益を保護する上で重要です。区では法令、条例などに違反し区の公益を害する事実について、区民の方、区職員、区の事務を請け負う業者の方から第三者機関である新宿区公益保護委員が通報を受け是正していく公益保護のための通報制度を設けています。通報先は新宿区公益保護委員弁護士の瀬戸和弘。こちら住所は郵便番号 160-0004 四ツ谷 1-20 吉作ビル2階和の森法律事務所です。電話番号は 5269-2051 番。それから高善光一、こちら住所は郵便番号 107-0052 港区赤坂 8-6-17 赤坂グランドハウス211高善法律事務所。電話番号は 5412-0828 番。もう一人、利内康弘、こちら住所は郵便番号 104-0028 中央区八重洲 2-11-6 八重洲 KN ビル7階、都市内総合法律事務所。電話番号は 3517-5225 番です。お問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係、電話 5273-3505 番へどうぞ。次に、町内のクールビズの取り組みにご理解を。区では省エネルギーを推進するため、夏場の冷房温度を28度に設定し、職員は軽装で執務しています。ご理解ご協力をお願いします。お問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係へどうぞ。電話は 5273-3505 番です。幼稚園の保育料等の減免補助の申請をしてください。区立幼稚園は6月15日月曜日以降、 私立幼稚園は6月中旬以降に各園で保護者の方にお知らせと申請書を配布します。対象の方は申請してください。対象は区内在住で幼稚園に通園する満3歳から5歳児がいる世帯です。区外の私立幼稚園に通園している方を含みます。所得制限があります。詳しいことはお知らせでご確認ください。内容ですけれども、区立幼稚園は保育料などの減免、私立幼稚園は就園奨励費補助金、保育料補助金、入園料補助金です。補助金額はお知らせでご案内しています。なお、私立の幼稚園類似の幼児施設などの一部の施設は就園奨励費補助金の対象になりません。お申し込み、区立幼稚園は7月2日木曜日までに申請書などを各園に提出してください。私立幼稚園は6月25日木曜日から7月8日水曜日の間に申請書などを学校運営課幼稚園係特別出張所へ提出してください。お問い合わせは第一分庁舎4階の学校運営課幼稚園係へどうぞ。電話は 5273-3103 番です。平成21年第2回区議会定例会の提出議案です。区長が提出した議案は次の通りです。予算案3件、平成21年度補正予算、平成21年度新宿区一般会計補正予算第3号、平成21年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算第1号、平成21年度新宿区介護保険特別会計補正予算第2号、条例案12件、一部改正の条例、新宿区特別区税条例等の一部を改正する条例、新宿区立地域センター条例の一部を改正する条例、新宿区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例、新宿区立地域交流館条例の一部を改正する条例、新宿区立シニア活動館条例の一部を改正する条例、新宿区立児童館条例の一部を改正する条例、新宿区学童クラブ条例の一部を改正する条例、新宿区立保育所条例の一部を改正する条例、新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例、新宿区違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正する条例、新宿区立図書館条例の一部を改正する条例、廃止の条例、新宿区管理通路条例を廃止する条例、その他4件、新宿区役所本庁舎受変電設備改修工事請負契約、土地の売り払いについて、訴えの提起について、特別区道の路線の認定について、なお議案を追加する場合もあります。お問い合わせは本庁舎3階の総務課総務係へどうぞ。電話番号は 5273-3505 番です。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続きテープ第2巻をお聞きください。